山崎忠の西播磨の山城。
今回は長水城の2回目です。宍粟市山崎町宇野にあります長水城はですね、海抜584メートルにも上ります長水山の山頂にそびえております。中世山城の典型とも言えます。まさに戦いの城にふさわしくですね、戦国時代に終わりを告げます激しい戦闘が繰り広げられました。戦のきっかけは秀吉による播磨攻めで、各地で様々な戦いがありました。大筋は西日本の中国地方に根を張ります毛利氏と、それから出雲から播磨を伺います尼子氏、それから備前の信仰勢力であります宇喜多氏、そして守護代の浦上氏が絡みまして、調略という名の騙し合いでもありました。天正5年、毛利攻めのために秀吉が播磨に入りますと、宇野氏ら播磨の武士たちは信長に従いまして、同年末には宇喜多氏に属しておりました西王軍の光月城は一度落ちました。しかし翌年4月、信長方として光月城の守備に当たっておりました尼子勝久や山中鹿之助らがですね、毛利の大軍に囲まれますと、5月、秀吉はこれを救援できなかったため、信長の命で光月城を見せてしまいました。7月、陥落しました光月城を見て慌てた宇野氏はですね、毛利方に寝返りました。光月城につきましては複雑な攻防が繰り広げられましたので、後日改めて取り上げます。11月の宇喜多氏の文書に、毛利方につきました播磨衆の中にですね、宇野氏の名も見えます。天正7年1579年、今度はですね、宇喜多氏が毛利氏を見限って秀吉側につきますと、形勢は一気に信長方が有利となりました。翌年正月、あの日殺しの末に三木城が落城した後のうる3月、毛利氏に寝返っておりました宇野氏が、仲間の小早川隆景に援助を求めましたけれども、播磨衆は当てにならないと見捨てられてしまいました。播磨での戦いは4月には宍粟軍に移りまして、いよいよ宇野氏の牙城に迫ります。長水城の北東、清野とですね、それから井川の砦が攻め落とされまして、さらに伊沢川を挟みまして、すぐ南の峰にあります笹の丸城も落城、それから長水山ではですね、麓が焼き払われてしまいました。山中の3カ所に付け城を築きました秀吉軍は、包囲する軍勢を残しまして、姫路鹿間の阿賀方面に転進しました。こうなれば長水城は簡単に攻略できると秀吉が睨んだ通りにですね、すでに秀吉側についておりました播磨衆が長水城に立てこもります同族の宇野氏やら、それから初期の長水城主を務めました広瀬氏ら赤松一党を攻め立てました。播磨衆の中心は赤松正則の夜叉後で、後期赤松氏5代目の則房とその配下でございました。長水城にこもる宇野氏全滅も時間の問題でしたけれども、一族老党すべてが城を枕に討ち死にしたわけではなかったようでございまして、城主らが密かに城を脱出したとされています。一旦生き延びました宇野氏につきましては次回とします。